こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、金曜日、週末がやってきましたが、安倍総理辞任表明でしたね。まあいろんな意見あるかと思いますけども、まあ、とにかくね、お疲れ様でしたとは言いたいです。ゆっくり静養されていただければと思います。はい、今日はですね、ラジオをどう始めるかという話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全42アプリで月曜から土曜まで毎日好評配信中。ぜひお好みのアプリで登録フォローよろしくお願いします。またこのエピソード配信がいいと思ったら、ぜひいいね拡散よろしくお願いします。さあ、今日はですね、そういった、ラジオ、この番組のね、話に絡めてお話をしたいと思いますが、実はきっかけはこちらのレターです。ありがとうございます。ラジオネーム成田のピコハルさん。はい、ぜひ皆さんもね、レター概要欄にリンクありますので、あとはハッシュ飯、かぐわ飯、ハッシュタグハッシュ飯ってなんでねハッシュのビーフみたいな、ハッシュタグかぐわ飯で、ツイッターなどでもつぶやいていただけると嬉しいです。ぜひレターもね、お待ちしてます。こんにちは。最近私は中国語を話す練習として、スタンド FM を始めました。おお、スタンド FM 仲間ですね。ラジオを続ける極意とは、折れない心という言葉がとても印象に残りましたね。ありがとうございます。私にとってはアウトプットの場ですが、自己満足だけではなく将来聞いた人にも役立ちたいという考え方があります。というのも、私は12歳まで台湾にいたので、発音に関しては日本人よりいくらか正確かと思います。日本の音声が私の音声がリスニング練習用になれたらと思います。おお、立派ですね、素晴らしい。で、そこでです、話すテーマを選ぶとき困っちゃうのですと。選択肢のカテゴリーがとても多い。小学生レベルの四字熟語、主婦向けにドラマの話、私が好きかどうかが選ぶ指針にすればいいのかもしれませんが、一人よがりのものにならないか、自分のエゴなんじゃないかという葛藤もたまにあります。どう思われますでしょうかと。はい、レターありがとうございます。そう、この問いには、もちろん僕自身もそもそも答える資格はあまりないので、あくまで参考程度で聞いてください。本当にね、世間にはこう、ゆたたわさんとかどんぐり FM さんとか、ボイシーの西野さんとか、ものすごく、著名なラジオ番組、ポッドキャスト番組がありますからね、その方が言うことでしたらもう間違いないと思うんですけど、私みたいなこう零細でポッドキャスト聞いてくださっている方は本当嬉しいんですが、一方でね、そういう零細ラジオDJ が話す内容だということを差し引いて聞いていただければと思います。まずそもそも論ですね。そもそも論として、ラジオを選んでいる時点で、おそらくマイノリティ、少数派に向けたメディアを、ピコハルさんは選んだと世間には見られます。なぜならおそらく言語の学習ということを言うのであれば、もう YouTube で普通に台湾中国語のレッスン動画を作るというのが多分一番いろいろな人にリーチする方法だからです。なので、そもそも、スタンド FM 音声を始めているという時点で世間的にはそういうふうに多分見られるはずなので、ものすごくマイナーなことを話していいんじゃないかなと思います。もちろん、語学学習としてね、ピコハルさん的には音声がものすごく身近なのかもしれませんが、やっぱりリーチで言うと行き渡るって言うと、やっぱりね、 YouTube なんですよね、動画なんですよね。やっぱりほら、文法とかを解説するにはやっぱりほらホワイトボードとかあった方がいいじゃないですか。だから学習っていうことで言うならば、なぜ YouTube を選ばないのって話にもなるので、やっぱり音声を選んでるならば、本当に少数派に向けた語学学習というスタンスでいいのかなという気がしますね。だからこのあたりは英語学習のポッドキャストとかラジオもたくさんあるので、そのあたりを参考にして 全体的なアジェンダとか学習の流れを考えていく、文法とか、いろんな構成を考えていくっていうのはまあまあ成功法としてはありかなとは思います。一方でですよ、一方でそういう意味ではラジオってもともとそのテレビっていうものすごく大きな、マスメディアがあって、そのまあある意味アンチテーゼ的に世の中的には出てきたっていう歴史的背景がある、まあ、そういうのがラジオだと思っています。ですから、まあ、本当にそのテレビでは取り上げられないようなマイナーなネタという方が多分ね音声コンテンツには合っている気がします。実際アメリカでポッドキャストがものすごく人気があって、今はものすごくメディアに影響力を持っている媒体になっているんですが、まあ、そのきっかけが、シリアルズっていう猟奇犯罪をものすごく深掘りするドキュメンタリー番組だったんですね。でも多分それっていわゆる地上波という、まあ、マスメディアだとやっぱり取り上げづらいことだと思うんですよね。でも確かそれがものすごく緻密な取材とかに基づいてすごく硬派な内容だったのでブレイクしたきっかけになったと聞いています。だからものすごくこのピコハルさんの主義主観に沿ったテーマを、続けていいんじゃないかなと思いますね。ただ、コツがあって、コツとしてはやっぱり毎日配信すれば、今日はこのネタが当たったな、今日はこのネタ外れたなっていう、その試行錯誤の要は打席に立つ回数が増やせるっていうことは試行錯誤の精度が上がるっていうことなので、まあ、テーマというよりは毎日配信するためにはどうしたらいいかなって考える軸の方がいいのかなっていう気はします。そうだから多分、まあ、とはいえラジオってものすごく人気が出るものではないので、そもそも毎日配信をしたとしても多分再生回数1とか普通にあると思います。特にスタンド FM の場合はアイコンがそもそもこうなんかおしゃれじゃないとなかなかで露出してもらえないっていうのがあったりして、これは僕のあくまで主観ですよ、主観。そうだから、まあそういうことも踏まえると、まあ好きなことをやってないと多分持たないんじゃないかなっていうのは正直思いますね。自分のエゴで全然いいと思います。で逆にエゴなんじゃっていうもし不安が払拭できないのであれば、中国語、台湾中国語に関するニュースを淡々と伝える形式でもいいのかなと思います。事実であればエゴが出ることはないので、もちろん取り上げる取り上げないっていう話はあるんですが、まあ一番ね台湾でホットなトピックを扱えばね、そんなにエゴとは言われることはないと思うので、まあいわゆるね天気とかグルメとか観光スポットとかそういう話をすればエゴっていうふうには多分見られないと思うので、だからテーマをね絞れば絞るほど逆に言うと長く続けるのが大変になってくる、ネタにつけてくるので大変になってくるっていうジレンマはあります。ただ絞り込めば絞り込むほどターゲットを聞く人もこういうことを伝えてくれるラジオなんだなっていうのが分かりやすくなって、まあ、やっぱり刺さりやすくはなるっていうバランスですよね。まあ僕は今50歳なので、役立つものっていうのはものすごく共感します。僕自身はいつ死んじゃってもいいように、でもこれってほら残るじゃないですか。だから残った時にこんなくだらないことばっかり言ってたのかみたいな、そう、まあそれでもいいんですけど、まあまあそういうふうにこう体系的な、なんか初めて台湾の中国語を学びたい人が初めて見た時に、おお、これじゃあどんどん聞いていこうみたいな感じにしたいっていう気持ちも一方でもちろん分かります。だからなんでしょうね、割合とかでいいんじゃないですかね。割合とか、3回のうち2回は真面目なことをやって1回は好きなことをやるとか、だからそのバランスも多分やっていく中で多分いろいろと自分自身に合ったやり方が見えてくるんじゃないかなと思います。そしてまあリスナーさんが望むのも多分パーソナリティさんが一番輝いてる、生き生きと話してるっていうところだと思います。ですので、 なんかパーソナリティさんベースで、うん、俺はこれが大事だと思ってるんだっていうふうに突き通しちゃっていいと思いますけどね。うん、そうそうそう、なんかあえてね、耳を時間を取ってもらってるっていうふうにはあまり重くたく考えずに、うん、まあよかったら聞いてくださいねぐらいのスタンスでいいと思いますけどね。うん、いやー、でもなんか音声配信仲間が増えそう、始める前のことを始める前に構成考えるのが楽しいですっていう、その楽しいですっていう気持ちもどんどんね声に乗せていいと思いますよ。なんかそうし、あのノウハウより共感の方がラジオは受けると、誰かに言われましたので、うん、全くでもその通りだと思います。僕はなんかあんまり感情表現が豊かではないので、あんまりこう感情を前に出せないところが、ちょっと自分でもなんだなと思うところあるんですが、出せる人だったらもうどんどん出していいと思いますよ。うん、そう、まあ、なので音声配信仲間としてね、これからお互い頑張っていきましょう。はい、というわけでぜひ皆さんも、こんな50のおっさんの私ですけども、何か、意見や感想お悩み事あればどんどんレターお待ちしてますので、ぜひレター皆さん送ってください。コメント欄でも結構です、ぜひ送ってください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。